新たに刻む通り Listen up 小手が念とか Breaky Listen up 恐れるな Don't worry OK 解けいただくセッション待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまた高く Jump around 5 4 3 2 1 Let go ついてきな今俺ら先頭 Come on Go away go away go away 明日を掴むため Dreaming Sing it out
使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
江戸の昔から続く門前町で粋な花街のおもてなし文化を今に受け継ぐ美食主菜雨月、四季折々旬のお料理で大切な人と大切な時間ごゆっくりお過ごしください。門前仲町雨月で検索。月から始まる物語。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から。奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世のノリノリさんなど週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow
こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜の相手はエリーと
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾梨央です。
よろしくお願いします。
エリーさんは年末なんか予定あるんですか？はい、この間は年始はね、はい、聞きましたけど、あれ当たりました？そういえば。
いや、私は外れました。
残念、あれって何でしたっけ、
あのストーンズのライブですね。
ストーンズのね、はい、ローリングしてない方のストーンズ
で
ね、
ローリングしてない方のストーンズのライブですけど、
あ、は
い、
残念でしたね。
はい、
え、友達は、
友達は当たりました。なので、
はい、じゃあ行けちゃうんだ。
行ければ、でもちょっと喜んでて、こう中止になったら悲しみが深いので、あのあまり喜ばないでした。
してるんだ、
はい、
してます。いいじゃん、今から喜んだって、
はい、
そうですか、あ、はい、じゃあ新年はなんか、ね、はい、予定がありますが、はい、この年末というか、はい、クリスマスも近いですけど、
クリスマスは、はい、クリスマス自体は全く予定がないんですけど、あの、うん、まあ、土曜日26日にあのちょっと自分がこう習い事でピアノしてるんですけど、う
ん、
まあ、
ピアノしてるんだ、
ピアノ
してるっていうか、ピアノ弾いてるんだよね。
はい、習ってます。
習ってるの、
はい、
おー、大人になっても習ってるって結構本格的じゃないですか。
いや、そうですかね。
ちっちゃい頃からやってるの？
もう、そうですね、一回まあちょっと休みしてて、まあ、10年ずっと高校生までやってて、はい、でも最近ちょっと復活したって感じです。
わー、じゃあかなりの猛者ですね。猛者っていう言葉でいいのかあの手だれですね。あ、同じようなもんか。
はい、
へー、お、今何あれですか、
はい、
コンサートじゃない、なんて言ったっけ、発表会、
発表会、まあ、コンサート、まあ、絶賛練習中ですね。
おー、26日に
弾きます。
え、なんか曲名聞いても分かんないと思うんだけど、はい、ちなみに何の曲を、
はい、はい、一応メンデルスゾーンの無言歌集から、まあ、2曲ベニスの船歌とタランテラという曲を弾きます。
あ、もうちゃんとクラシックですね。
がっつりクラシックですね、はい、そうなん
です。頑張って、
はい、頑張ります。はい、ではナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メール、ファックス、どんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本、お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍オンラインでも好かれる人、信頼される人の話し方を編集されました株式会社クロスメディアパブリッシングの戸所夏美様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、まず早速なんですが、クロスメディアパブリッシングさんってどのような会社さんでしょうか。
はい、弊社は今創業16年目の出版社で、はいはい、主にビジネス書を刊行しております。
なるほど。このビジネス書を特にこう刊行されてるってお話だったんですけど、何かこう他に特徴というか、こう、はい、これが売りだっていうのはありますか。
そうですね、うんうん、結構比較的初めて本を書くっていう新しい著者さんを発掘じゃないですけど、はい、お願いすること多いかなと思います、うんうんうん、
なるほどなるほど、まあ、中でもまあ特に、ね、ビジネス書、まあ、全般いろいろ担当されてると思うんですけど、はい、トドコ様はこれまでにこう特にビジネス書のどのジャンルとかをいろいろ担当されたりとかしてきたんですか。
はい、結構最近だとキャリアとか、はい、メンタルとかそういうものが多くて、結構自分とか周りの身近な悩みから考えていくと、はい、そういう企画が多めになってきましたね。
はい、なるほど。 身近なこうお悩みといえば、まあ、まさに今回こう紹介させていただく本なんですけど、
は
い、
そうですね、
こう結構刺さりますよねタイトルがね、はい、こうじゃあこのいろいろこの今回紹介させていただくこのオンラインでも好かれる人、はい、信頼される人の話し方について早速いろいろお話を伺っていきたいなと。
最近ねテレワークが多いですからね、はい、このオンラインで打ち合わせが、ね、
増えてきました
から ね、まさしく最近の身近なお悩みってとこですね。
まあ、こうタイムリーのお話なんですが、こう出版されたきっかけっていうのは何かあったんですか。
はい、うん、そうなんです、まさに身近なところで、
はい、
今すごいテレワークが一気に急に普及して、うんうん、私自身、
はい、
Zoom で打ち合わせとか取材とか、
は
い、結構うまくいかないこと多いなっていうのがあって、
うん、
今回オンラインのコミュニケーションの本を作りたいなっていうので作りましたね、う
ん
う
ん、なるほど。この著者の桑野さんという方はどのような方なんですか。はい、
現在、はい、コミュニケーション講師とか人材育成講師として活躍されている方です。
は
い、結構いろいろな経歴が元航空会社で働いてらっしゃったり、某エンターテイメント企業
これもうでも経歴に書いてあるんで、そうですよね、全日空アナですね、今話題のアナですね、
はい
はい、に、入社されて、その後にディズニーにその、在籍中、はい、アナ在籍中にオリエンタルランドに出向されて、ディズニーのサービスや教育を学んだ方なんですね。その後2013年にはジャパネット高田に転職して SNS 広報担当されてる、
は
い、もうまさに一流のサービス企業のお客様とのコミュニケーションをこうずっと、うん、されてきた方っていう感じですかね。
いやまさに本当にそんな感じで、
はい、
すごい方なんですけど、
はい、
お会いするとすごく親しみやすくて、すごいさすがコミュニケーション講師みたいな、
ね、
感じなんですよ。
ああそうなんです、はい、なんかあれですか、こうまず初対面とかでちょっと違うんですか他の方とは。
なんかすごい礼儀正しいのに、うん、なんか緊張させないというか、こちらを変に緊張させないというか、心をお互い開かせてくれる、でもすごいきちんと礼儀正しくされてるっていう方です。
なかなかね、礼儀正しいのと、うん、その親しいっていうのの両立って難しいですよね。
すごいそう思いますね。
じゃあこの桑野さんと、まあ、こうがもともとコミュニケーションのこう何でしょう、プロというか、まあ、講師として働かれされこう活動されてるっていうのと、うん、まあ、こう今回のこのタイムリーなこの状況で、まあ、ぜひじゃあこうやってみようって感じで企画になったっていう感じですかね。
そうですね、まさにその、うんうん、はい、その2つの要素が掛け合わせで生まれた本になります。
うんうんうん、なるほど。ではですね、こう早速こう内容について、はい、まあ、ざっくりこう、そうですね、とどこ様にまとめて教えていただけますか。
はい、こちらコミュニケーションスキルの本になりまして、う
ん
う
ん、はい、
まあ、タイトルにあるように、
はい、
オンラインでも通用するというか、
はい、
うまくいくコミュニケーションについて、
うんうん、
書いてある本になります。
うんうん、こういろいろテクニックとかも紹介されてるんですよね。
はい、そうですね、うんうん、すぐに使えるような、
はい、
こうちょっと画面の明るさの調節とか、
うん、
ちょっとしたテクニックもたくさん、はい、散りばめつつ、
うんうん、
まあ、それだけじゃなくってこう、はい、本質的なところですかね、
うん、
コミュニケーションとは何かみたいなところまでしっかり掘り下げた内容になってます。
うんうん、そうですね、この帯を拝見するとね、
はい、
オンラインではファシリテーション力が鍵を握る。
ファシリテーション力、
うん、あとこれ、あ、確かに気になりますね。
はい、
上半身はスーツ、下半身は部屋着はありかなしか、はい、わー、どちらだ、読めばわかりますね。
はい、
オンライン特有の間を使いこなす、
ま、
もうあのね、
はい、
僕もこの何コロナの影響でさ、
はい、うん、
外出れなくなったから打ち合わせがやっぱりズームとか、リモートが多いじゃないですか。
はい、
とね、お客さんと昔リアルで対面してる時は、
はい、
よくこう最初はさ世間話というか、
はい、
から入ってたはずなんですけど、いきなり本題から入っちゃうんですよね。
あ、
まさにこの間が持たなくて、
うんうんうん、
もうじゃあまず1個目この話からみたいな感じ。そう、気になります。ウィズコロナ時代に求められるのは言語化能力が高い人。あ、 表情が読み取れないからちゃんと言葉に出さないといけないんです。
うん、僕怒ってますよ、ね、
僕笑ってますみたいなしないとマスクしてるとね分かんないですもんね。
そうですね、
うん、その辺がこうテーマになってるっていう感じですかね。
まさにその通りです。
確かにこうオンラインも表情読みにくいですし、こう対面で会っても今マスクしてるから読みにくいですもんね。
とっても嬉しいですちゃんと言葉に出してあ難しいですよね、喜怒哀楽を。
あ
の普通だったらこうニコってすれば通じてたあの動作がどうやって伝えなきゃいけないか、ちょっとその辺をねやっぱり教えてほしいとこですね。
でこう結構ちょっと、まあ、目次とかを見ると、うん、こう実際にこうもちろんさっきおっしゃってたようにこうコミュニケーションとはみたいなところもあるもの、はい、ワンポイントとかもあるんですけど、はい、こう実際にこうオンラインでどうしたらいいかっていうのが結構書いてあるんですよね。
特にはあれですかね、はい、2章ですか、うん、人目で好かれる信頼される印象を良くする話し方ってとこですかね、
うん、そうですね。結構テクニック的なところは2章にたくさん入っているかなと思いますね。
こう結構この中でとのこ様が確かにとかすごい刺さったこうポイントとかってありますか？
はい、うん、ですね、はい、まあ、いっぱいあるんですけど、はい、うん、この、まあ、やっぱ最初のオンラインの初対面では印象力が9割ってあるんですけど、画面がパッと映った瞬間 の、はい、それだけで結構印象が決まっちゃうので、うんうんうん、はい、リアルだと結構その人の空気感とかで伝わるものが画面だと伝わらないからこそ、うん、工夫が必要だよねっていうのはぐさぐさと
確かに背景重要ですよね。
そうですそうです。
はい、僕はあれじゃないですか、採用面接するじゃないですか。
はい、
あの時にやっぱ後ろに何映すかなと思うと、うちの会社の場合だったら、まあ、はい、作った本の全部こう載ってるような場所に映ってやろうかなと、はい、で映ってる方の、はい、家の印象でちょっと分かったりもする部分があるんですよ。あもうこの人典型的に一人暮らしの方だったりするんですけど、中にねなんかすごい書斎みたいなところが、でやっぱ背景ってなんか変えられますけど、はい、どっちかというとリアルを見せていただいた方が印象がいい気はします。
あ、そうなんですね。
ただ、
うん、
その雑然としてるとそれはそれでまずいんですが、やっぱ結構判断材料になっていると思うんですよね。どんなのがいいんですか、ちなみに。
はい、背景ですか。
はい、
もう背景はまさにその、まあ、雑然としない方がいいっていうのは第一のマナーとしてありつつも、はい、なんかその、はい、個性というかその人らしさが出るものもいいよねって、はい、著者の方書いてるのがちょっといい感じかな。
あ、そう、やっぱりちゃんとリアルを映して、うん、まあ、それなりに気を使ってっていう感じなんですかね。
そうですね、うん、相手にこうマナー的な気遣いはしつつ、うん、親しみやすさとか自分の開示するところも出せる、うん、はい、うん、まあ、面白いですね。
なかなかね部屋が狭かったりちょっと難しいんですよね。
はい、
でつい選ぶと窓際になってたりして、
ね、
と窓が明るくて、はい、こっちが暗いと、はい、ほとんど自分の顔が真っ暗になってたりね。
いやもうまさに
逆光ですよ。なんか影の総帥みたいな状況になっててありますよね。
はい、
それはまずい
まずいですね。
もう論外
ちょっと気をつけないといけないですね。
これですね、私はこのオンラインでのうなずきは上下に大きく1回、はい、
う
ん、こう結構私とかもちっちゃくうなずきしちゃうことが多、小刻みにしちゃうことが多いんですけど、はい、それはダメだと、伝わらないと。
あ、オンラインの場合はそうですね、はい、確かに特に返事が、はい、ミュートとかしてると特に返事も返ってこないですね。
はい、
そうですね、そうだそうだ、大きく1回なんですね、うん、
大きく1回、
なるほどみたいなっていう感じが。
あとはなんかこうサインを決めておくといいっていうのもこう、うん、書いてあるんですよ。
そうなんですよ、うん、やっぱ Zoom とかで大人数だとすごい画面が小さいので、はい、はっきり動作で、はい、聞いてるよって伝えないといけないので、うん、なんかこういう オッケーサインをしたりとか、
なんかあれですね、水中で
このやりますね、
スキューバダイビングの時に使うのでもそうですよね。じゃないと、あ、聞こえてんのっていう時にあ、いちいち声出さなきゃいけなくなるか、うんね、これでパッと見ればね、早いですよね。
パッとわかりますもんね、うん、確かにそれもオンラインを
なるほど
円滑にコミュニケーションを取るポイントですね。
ちょっとやっぱりリアルとは違う部分があるんですね、
う
ん、
そうですね、やっぱり工夫の仕方は変わってくるとこあると思います。
あとはそうですね、さっきこう、うん、まあ、いろいろこう読ませていただいた時にこう、はい、こうはっきり言っても3章がはっきり言っても好かれる、信頼される、上手に伝える話し方っていうのがあったんですけど、はい、まあ、そこの言語化能力、まあ、さっき伊代さんも、はい、何でしたっけ、あのウィズコロナ時代に求められるの言語化能力が高い人っていうところの、はい、うん、
今ちょっとムカつきましたよってやっちゃうとね、うん、
あのちょっとカード
立っちゃうけど、ちょっと待ってね、でも何も言わないと本当に、うん、あの画面越しに伝わってこないですからね、はい、うん、どうやるんですか、どうやるんですか。
言語化能力は、はい、なんか まず自分のことを正しく理解しないと言えないですよね、うんうん、そこから始まるっていうことが書いてあったりしますね、うんうん、
自分のことの理解、うん、あ、どうやるんだ、なんか、うん、今は自分はどういう感情かなとか、そんな感じですか、ちょっと熱くなっちゃってないかなとか、
うんうん、あとこう刺さったのはこうその同じところで LINEいや、チャットでスタンプ禁止月間を作るっていうのがこう結構最近というか、
ダメなの、
あんまり良くないらしいんですよね。こう、なんでしょう、言語化能力が結局語彙力が低下じゃないですけど、こう1個押せばこう済むじゃないですか、それがあんまりこうよろしくないというか、まあ、言語化能力を鍛える上ではあまりよろしくない
らしい
ですよね。はい、うん、結構ありません、スタンプにしちゃうとかっていう、
うん、うん、そうですね、
ちょっと柔らかくなるじゃないですか。
そうですね、
うん、でもダメらしいですよね。
あ、そうです、
そう、表情がね、文字だけだと伝わんないから、どうしても少し笑顔、うん、まあ、今笑顔で喋ってますよとか入れないとかなとは思うんですけどね、うん、それ以外に全部やっちゃうわけですよ、うん、たまにいますよね、あの、はい、おじさんでもね、
あ、
僕もついついやりがちです、若い子とやり取りするときにちょっと背伸びしてね、絵文字多めになってるっていうことありますけど、それとはまた別の話です。
そうですね、確かに、うん、なんかこの中でトドコさん、こう参照ですとか、はい、こういろいろありますか。
あ、でも本当に今触れていただいた LINE のスタンプとかはすごい、私も結構言いづらいことほどなんかスタンプに逃げちゃうこととかあって、うん、なんか、うんうん、例えばちょっと遅れるごめんみたいなのを、うん、かわいい動物のごめんみたいなので、うん、ポンって送ってちょっと許してみたいな、うん、やっちゃったり、なんかまあ逃げで使うのはちょっと良くないのかもなって思ったりとかですかね、
うんうんうん、確かにそうですよね。こうこの本読んでていろいろ思ったんですけど、うん、こうやっぱりこうなんでしょうね、コミュニケーションこうよ特にこうオンラインでこう、うん、間でなんでしょうね、こう画面越しだからこそ、うん、こう自分の気持ちとかをこう表情でごまかしてたじゃないですけど、こう表情で伝えてたところをちゃんとこう言わなきゃいけないっていうのが総じていろいろ散りばめられてるなっていうのはありますよね、
おっしゃっていただいた通りで、うんうんうん、そうなんですよね、こうね、あのちゃんと伝わるように表現しないと、はい、うんうん、オンラインではなかなかもっと伝わらないから、
うんうんうん、
そう伝える工夫を学びましょうっていうところが大事かなとこの本では思いますね、うんうんうん、
桑野先生、あれです、察する力より表現する力を磨けば嬉しい反応を引き出せる。
あ、
こう日本人はね、どうしても察する力強いですもんね、あうんの呼吸だけど、なかなかこの画面上でアウンがね、
難しいですよね、
難しいですよね、
うん、ちょっとタイムラグがあったりとか、う
ん、だからあれなんだ、うん、ちゃんと表現する自分の気持ちを伝える、うん、言葉言語化する能力がより必要になるっていうことなんですね、
うんうんうん、そうなんです、まさに本当に、うんね、あの察するのは得意でも、
はい、
うんうん、自分のこと言えないかったり、
はい、
あの逆に相手に分からないのに、はい、今どう思ってるんですかとか聞けなかったりして、はい、結構トラブルとかすれ違い起きちゃいがちな時代になってきたっていうのがありますね、
うんうんうん、それでいうとこう会議のこうファシリテーションというかこう進行役みたいな人がこう気持ちというか、うん、円滑にこう進めるのにもこう
話を振ってあげるっていうのも大事っていうのもあるんですよね、オンラインだと。
なるほどね、
うんうんうん、
ファシリテーション役、
う
ん、だここにさっきの
あそうですよ、ね、
あれですね、はい、ここに書いてあったやつ、ファシリテーション力が鍵を握るんです、
はい、超重要ですね、
うん
うん、
なかなか難しいですよファシリテーション、
うん、司会とはまたちょっと違いますよね。
あそうなんです、どんな感じなんですか。
まあ、でも司会と一緒か。
そうですね、まあ、あの場を回す人なので、まあ、すごい桑野さんのお考えでいいなと思ったのが、
はい、
こうリーダーとは違うよっていう、そのまとめて引っ張っていく人じゃなくて、
はい、
みんなにこう意見を聞いたりしていけばいいんだよっていう、
うん、
あの一緒にやって、みんなでやっていく存在だよっていうのが、
うそうか、う大事だ。
うん、
俺ちょっと喋りすぎたから。
いやいやいやいやいやいや
大丈夫、
はい、
大丈夫ですか。
バチです、
はい、
バチ
です、
バチです、はい、ではですね、ちょっとまだいろいろお話聞いていきたいところなんですが、まあ、そろそろお時間ですので、最後に、まあ、この本を通して感じてもらいたいこと、読者の皆さんにこう感じてもらいたいことですとか、
はい、
伝えたいことっていうのは何かありますか。
はい、はい、まさにこうちょっと帯とかにも書いてあるんですけど、うんうん、
はい、
まあ、日本人あの相手の気持ち察したりするのは得意だけど、
はい、
それを目に見える形でこう受け入れしたり、
うん、
あの言葉にしたりするの苦手な人多いので、
はい、
まあ、逆に今のこのオンライン時代をチャンスだと思って、
うんうん、
あの表現力も磨いていけたらいいなっていうメッセージが込められております。
そうか、これを不便と取るんじゃなくて、うん、自分を変えるチャンスにしよう、
うんうんうん、
いいこと言いますね、この、
うん、
あれ桑野先生もそうおっしゃってる。
あ、そうなんです、そうなんです。すごい私も勇気づけられました。
あ、そう、だいぶ変わりましたか、前よりはこう、うん、打ち合わせやなんか。
あ、そうです、もう結構かなり一気に増えましたね、うん、Zoom とかで取材とかも。
なんかこの本をまあ編集されて、こういろいろこうなんか、なんでしょう、こう心持ちというか、こうしたらいいんだっていうのはやっぱりこう変わったりとかもされました。
もうすごい、そうですね、まさに心持ちから変わった感じありますね。伝えないと伝わらないんだっていうところから学びましたね。
東子さんあれですか、上半身だけスーツで打ち合わせてはいなかった。
いや、まあでもそうですまあ、あの
ちゃんと上下スーツに変わったわけじゃない、元からですかね。
いや、まあそうなんです、結構そうなんです。あのでもその桑野さんがおっしゃってるのは、
はい、
結構親しみやすさとか出したいときは、はい、スーツじゃなくないのもあえて選ぶのもいいよとか、なんかそういう考えるようになりました。
あ、なるほどね、
どういう見せ方をするかを。
いつもこうフォーマルがいいわけでもないですね。
でもないし、
その時のバランスによって変えた方がいいと。なるほど、それはじゃあちょっとリアルとも似てる部分ありますね。
そうですね、
ただより誇張ったらおかしいな、もう少し大きく表現しないと伝わらないのかもしれないですね。
まさにオンラインではもっとはっきり見せないとっていうところだと思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ではぜひこちらのですね、オンラインでも好かれる人、信頼される人の話し方、ぜひ今この時代に読んでいただきたいなと思います。本日のゲストは株式会社クロスメディアパブリッシングの戸所夏美様でした。曲は日向坂46、そんなことないよです。
本日も開講ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は午後6時30分を回りました。本日もナイツ学園の時間です。レインボータウン FM キバスタジオから生放送でお届けしております。ナイツ学園パーソナリティのカノンと、
はい、赤パンこと菊池涼雅です。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしています。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。
イエイ。もうすごいね、赤パンが浸透しなさすぎて赤パンこと菊池涼雅ですね、ついに本名を攻めするようになったのね
自分で言っていかないと、なんかこいつ誰だったっけ、
こいつ誰だったっけなっちゃう。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそうですね。ねえねえ、ハウリングしたみたいになっちゃった
どうですか、最近忙しそうにしてましたけど。
私ですか。あ、でもここ直近の話ね。さっき打ち合わせの時とかに急に電話かかってきちゃったりしてたからでしょ。まあそうそうそうそう。あの自分12月は忙しくなるシーズンなんですよ、やっぱり。今年はないですけど、うん、今年なくなっちゃいましたけど、まあ、手品やってるんで、それのいろいろな忘年会だったりとかなんだりとかっていうの営業がある。本当はねあるんですけど、今年はちょっと別方向で忙しいんで。まあ、ミッキーに会いに行ったり、ミッキーに会いに行ったり、ミッキーに会いに行ったり、
そっちも大事ですか、
ね、それが原因な気がしますけどねそれが言ってるせいで他のことがままなってないっていうのが実情です。赤パンはどうですか。
はい、僕は最近は鍋にハマっております。
おう
鍋に忙しい。
鍋に忙しいの。
鍋に忙しい。
なんか一回クッキー焼いて魚焼き壊してたよね。
あ、はい、
あれ鍋は大丈夫、壊してない。
そうですね、鍋の方はちょっとそれあの学んで火力は調整できてるので、
おうおう、
はい、じゃあいつかここにも鍋を持ってこれたらなっていう風に。
そうね、持ってきてほしい。ちなみに何鍋
鮭。
鮭、あ、普通鍋ねでも普通でもなんか鮭って珍しいよね。
そうですかね、割と僕東北の出身なんで、
鮭、そういう系ね。あ、確かに地方食出るもんね、鍋 ね。確かに全国の鍋話。
そうですね、東北も入れたりとか、そうですね、北海道が有名、石狩鍋で有名なんですけど、
そう、今聞いてる人多分誰と喋ってるのってなってるから、スタジオの中の大人と普通の鍋トーク始まるっていう。
ちょっとフリーダムすぎて、
ちょっとじゃあ、まあ面白いよ、でも、確かにその鍋もあるんだみたいなね。鍋いいよね。
はい、
はい、
皆さんも鍋、はい、精進していただければということで、
はい、じゃあ進んでいきましょう。
はい、
はい、ナイスク学園ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp です。またですね、 YouTube でのライブ配信も行っておりますので、レインボータン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はい、ナイスク学園 Twitter もやっております。アカウント名は@ナイスクスチューデント NAISG_スチューデントです。フォローよろしくお願いします。また番組中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしております。
はい、ということで早速本日のゲストの方を紹介していきましょう。
はい、いや、もうすごいオーラがビンビン伝わってきます
はい、ハードル上げるよ。
はい
いいよ。
はい
はい、
はい、本日のゲストは新パーソナリティの宮森くんです。
イエーイ、
お願いします。
実はですね、はい、宮森くんはこのナイスク学園の新しくパーソナリティになるメンバーとして、はい、来年の1月1日に華々しくデビューする予定の男の子です。
フライングなん
だ、ね、フライングなんだな。3週間ちょっと早く来ちゃった。あ、ちょっと来ちゃった。
5歳なんて5歳
そうそうそう。で、あのデビューの時はこうこういろんなことを話してもらおうねっていうことが決まってるんですけど、はい、今日はその宮森くんって一体どういう人なのっていうのを、その1月1日の放送よりも前にちょっとさらに深く皆さんに事前情報を知っていただこうというコーナーになっております。
はい、
皆さん今ラジオ聴きの皆さん、ちょっとね、あの車運転中の方とかは見れないかもしれないですけど、 YouTube でね、あのこのスタジオの中見れるんですけど、どうですか、ゲスト席にイケメン座ってませんか皆さん見れてますか。今イケメンが手振ってますよ。これほら、自分じゃなくてこっち映して、こっちカメラさん、こっち
アップして、
アップして、あ、今映った、あら、イケメン、あ 何なんだよ俺も。そうでも宮森くん、
はい、
イケメン、女の男の子、
いや本当にもう座ってるだけでも鼻が、
そうなんですよ。で宮森くんはなんとですね、この番組を聞いてくれてて、はい、連絡をいただきまして、
じゃこちらに
こうこうこうこうこういう話でっていう、うん、ことで今この席に座っていただいております。
はい、よろしくお願いします。お願いします。新年から、
じゃあ宮森くん軽く自己紹介をお願いします。
はい、今深川高校に通っている宮森翔です。今高校3年生で受験期なんですけど、まあちょっと楽しいこともしたいということでちょっとラジオに挑戦してます。
はい、うん、はい、もうある程度大学決まって、
そうですね、大学はもうほぼ確定みたいな感じなので、ね、そこは心配なく、
ね、
は
い、大丈夫、我々俺が受験生の男の子振り回してるみたいにはならない。大丈夫。あ、よかったよかったよかった。
全然
もうほっとしたよ今もう。
打たれちゃうかな。
打たれちゃうかと思ったよ。もうこれでだってもうどう、うちでもう拾うしかないじゃん。なんかあったらさ。
でもそんな高校生の男の子が、
はい、
いや若い
若いね。
いいね、制服着てるよ。
かわ
い
い。制服校じゃなかったんですか。
自分制服でした。
あ、制服でした。
学ランだったんだけどね。ゆう制服なんだった。
あ、僕は私服校だったんで本当に。
あ、もう私服、
はい、
もう制服だよね。
制服ですね。
私服の学、ごめんちょっと今宮森くん全然関係ないけど私服の学校ってさ、はい、クソ大変じゃない。え、どういう気持ちで朝起きんの。
いやもう本当にまず朝着るものをどうしようっていう感がやっぱり、ね、
そっから始まるでしょ
う。そうなんですよ。ね、同じもの着てくわけにもいかないし、
やっぱそうだよね。そうなるんだよな。
本当に出かける時が苦痛でしかない。
本当にやっぱそうだと思う。だって自分高校卒業して大学になって、大学で制服ないじゃん。なんでないの？なんで制服ないの大学って謎じゃない？だって高校卒業して大人に社会人のこととか、まあ、スーツとかさ、オフィスカジュアルとか、まあ、ある程度形決まってるはあるけどさ、大学生どうしたっていう期間じゃない？
そうですね。
クソ大変なんだけど自分朝起きんの。いや大学今ないから、うん、今オンラインだから、まあまあ、金曜日以外はまあ土日月火水木ずっとパジャマ着てますけど大学あった時はね大変だった。やっぱり私服トークすげえな今。そうだよね。自分はもうだから決めちゃってました。服、
あ、
もうだから下着と靴下は全部同じやつに統一して、
はい、
服ズボンもねもう2パターン3パターンぐらいで、上は T シャツか、はい、あとはミッキーのパーカーが、これが黒、コーン、灰色、ベージュがあるからそれ着回しでしょ。
しかない。
あと3つ揃えばさ、月火水木金土日でいけるんだよね。
そうです。
あとピンクとか赤とか出てるから買ってみようかなみたいな。
そうね、派手な色があれば。
派手な色があれば。まあまあまあそんな感じですけど、宮森くんはね、まあ、制服着て高校生で、でも意外なあれがあるんでしょ。実はアメリカ、うん、生まれ育ち、
生まれも育ちも、
いけいけすぎるのよ。
もう花があるわけだ。
花があるよ。花があるよ。
アメリカのどこですか。
生まれたのがカリフォルニア
なんですけど。いや、よく聞くところ。
そうですね、
よく聞くところだよ。どこカリフォルニアで育ったのが。
育ったのがオハイオ州っていうところ
。オハイオ州。オハイオ州。
ど田舎です。オハイオ州はもうど田舎なんで。
そうなの。
そうです。
オハイオ州ってでも聞くよね。オハイオの。
そう、オハイオの何ちゃ
う。カリフォルニアも聞くよね。赤パンは。
あ、僕ですか、
うん、
僕も宮城県のど田舎です。
おお、まあまあまあまあまあまあ、
俺はリンゴ食って育った東北だ。
そうそうそうだな、東北だな、そうだな。
鮭鍋うめえ。
鮭鍋うめえな。
鮭鍋うめえ。
そう、すげえな、僕はアメリカと東北の。アメリカで生まれてなんで日本に帰ってきたの。
あ、そうですね、
お父さんどちらかが日本の方。
お父さんはもうアメリカ。
お父さんがアメリカ
で、母が日本なんですけど。
あ、お母様が日本の方です。
そう、なんか仕事関係ですかね。最初は確か仕事で親が2人とも日本に
育ったんで、
僕も行くと。
すごい。だから日本語も話せるし英語も話せるし、
はい、
あのなんていうの、そういうの、バイリンガル。
バイリンガル、
いいね。アメリカと日本のハーフですとか言ってみてえな。
そんな人生もあった
いいよね。俺はもう横浜と川崎のハーフなんだけど、あの赤パンはどことどこのハーフなの。
青森と仙台のハーフです。
青森と仙台のハーフか、いいな。
鮭鍋
リンゴと牛タンか、いいな。 何の話だよ、もう宮森くん掘り下げる会なんだから、もう
誰の掘り下げか
本当よ。でアメリカすごい、なんかじゃあ日本、日本に帰ってきてもずっと日本に住んでるっていう感じなんですか、
ね、あ今そうですね、中学2年生の最初らへんにまた日本に戻って、うん、それ以来ずっと日本って感じです、う
ん、あ英語まだ話せますちゃんと、
そうですね一応まだ、
くそイケメンすぎたもん
ここでちょっと忘れちゃいましたとかね、
ね、だってなんか活動でスピーチ大会とか出てるんでしょ
そうですね一応最近やってたやつなんですけど、上智主催のジョン・ニスルハイっていうのがあるんですけど、
何カメサムニだ
ジョン・ニスルハイ
ジョン・ニスルハイほうほうほうほうほう、
それが全国の誰でも応募できるようなやつなんですけど、結構やっぱインターだとかのその元々英語ができる生徒がやるようなやつなんですけど、一応準優勝
すごい
形を、はい、立派な盾をもらいました。
わーすげえ楽勝だった。
どうだった、
そう言っちゃダメっすよね、言っちゃダメっすよ、
ね、でもこの人多分普通にも朝おはようぐらいのテンションで言ってるな、いやすごい、でも高校の時からそうやってさ、いろいろな高校っていう垣根を越えて大学が主催してるイベントとかに参加するっていうのはすごいですね。どんなこと話したんですかスピーチ大会で。
一応その、うん、なんかテーマが元々決められてあるんですけど、それに沿ってやればいいって話だったんで、はい、なんかテーマが縛なんかなんでなんか縛られてるみたいな感じですね。
え？
何に縛られてるけどそれをどうやって縛られないようにするっていうか、なんか英語で
英語でいいよ。英語でちょうだい。
Breaking the chains っていう感じのなんか縛りを。
分かった。
い
や
もうとりあえず英語が素晴らしいということですけど、
そうですね、英語の発音すごかったし、まあ、なんかスティーブ・ジョブズとか言ってなかったなんか言ってたよね、なんかそんなような気がしたんだけど、
ちょっと免許を取るかな、
まあ、だからそのチェーンをブレーク壊して取り払うってことでしょ、はい、ですね、なんかごめん、なんか縛られてるとかなんか急に言うからさ、なんかすげえなんかディープな、すげえなんか高校生なのにすげえディープな世界なのかなとか思っちゃったけどそういうわけじゃないのね。で、まあ、何を話すのよそれで。
一応なんか僕の個人的な意見なんですけど、おうおうおう、やっぱ日本で英語って結構学ぶじゃないですか、はいはい、中学から高校まで6年間やるじゃないですか、
は
い
は
い、
学ぶね、
うん、で普通考えたら6年間もやってるやもう喋れるようになると思うんですよ。
それな、うん、思うな、思
いますよね。でそれで僕がやっぱ教室いて感じたことを、こういうとこがダメなんじゃないっていう、おうおうおう、まあ、指摘してるような感じでちょっとスピーチをさせてもらいました。
言って言って何がダメ、大変なんで今
もうそうなんかあれですよ、勇気をみんな出さないでちょっと
渋っちゃうね。
そうなんですよ、
まあ、それ日本人だからね、ま
あ、そうなんですよ、
足並み揃えてっていうのはちょっとある
のかな。それがちょっとなんか僕もなんかみんなやっぱ周りがそうだとどうしてもそうなっちゃうんで、僕もやっぱなんか案外こう手上げにくい場面とかがもう多かったりして、やっぱこういう環境だからなんじゃないかなっていうのを喋りましたね。
アメリカの学校とかだとね、みんなもう、はい、みたいな、まあ、なんで俺に私にみたいなさ感じなイメージあるけど、宮崎君手を挙げてなくても教室の後ろの風吹いてるさカーテンの目の前のところなんかこうやって外見ながら、
あ、
はいみたいなI'm from Ohio みたいなさ、カリフォルニアみたいな、なんかそういうイケイケからでもいけそうだけどね。でもそれにじゃなくてこういうところがとかさ、ちゃんと学生のうちからね意見を持ってるって、いやすごい前向きの子が来てくれましたよ。これ大丈夫、みんな大丈夫か、みんなこれ追いやられちゃうんじゃないか
僕たちリストラですかね。
リストラか、もうい
やもう未来ある若者が
未来あるね
来てくださる。スピーチ大会もその1回だけですか。
一応高校生のうちに3回4回ぐらいやって
るんですけど、
まあ、スピーチに限らずディベート大会だとかも一応やったりはしちゃうん
です。ディベートって何、
なんか討論
的な感じですね。
ぶちのめしてやるぞ的な。
そうです、
野蛮なんだ。
ご飯が好きパンが好きみたいな、あもうこっちが脂質が高えとかそういうやつでしょ。
そんな単純な話、
あそんな単純じゃないよ、あごめん、
あんに単純って言われたんですからね討論することはパンかご飯かしかないっていうことなんです
か。正解バレたか、
バレちゃった、
バレたか、もう討論する機会なんてないのよ本当そんな感じよ、もう辛いよ。いやすごいな、そういううちからやっててね、
いや本当に意見が言えてってのは本当に。ちなみに今の流れなんですけど、パンとご飯どっちが好きですか。
そう、もう悩むんですけど、やっぱご飯、ご飯が大好きです。
本当に？
ご飯っていうかご飯に乗せるものが好きなんですよ。
ああ、え、これ大丈夫？アメリカの放送局だったらパンですって言わない？
流れてるんですか？アメリカ。
だって YouTube の放送でアメリカの人英語だ、英語で大丈夫？
経由して。パン好きですね。パン好きです。
変えたぞ。
聞いたか。多い。でもなんかいいよね、こうやって国際色出せて。
なんかさ、なんかそういう自分も小学校の時いたんだけど、両親が違う国でハーフの子とかってなんかあんまりそういうのいじってほしくないみたいなこととかも多かったけど、宮森くんはもうあれゴリゴリに出してる、まあ、ディベートどういうそういう感じ、大丈夫な感じ？あ、
もう全然だ、もうなんか逆になんかそういうキャラなんですよね。
いいね、なんかいいね。だってここまで散々いじってきて、やっぱりやめていただきたいんですけどって言われたら、もうどうやって時間巻き戻すかっていう、もう一気にもうやばいやばいやばいやばいってなっちゃうからさ。いや、面白いですね。じゃあ宮森くんは、まあ、1月1日ですか、また出ていただきますけど、はい、何か意気込みがあれば。
そうですね、まあ初めてなんで、こういう経験がやっぱり将来に生かせるように自分もたくさんのことを学びたいなと思います。
そうですね、もう英語コーナーとか作ってもらって、
あ、もう独自にやっていただいて、
もう、ね、ナイスク学園本日も開校から始まりますけど、英語だとなんて言うのかななんていうことをね、またお話ししていきたいと思います。、はい、ということで早速ね、もうそろそろお別れの時間が来ちゃいましたんで、お別れしましょうか。本日のゲストは、はい、まあ、1月から新パーソナリティを務めてくれる予定になっています宮森翔くんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページ、ナイスク .com naisg.com ナイスク .com からアクセス、たくさんのご応募お待ちしております。
はい、それではこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲は DJ ハンミンの照明 You Are Base です。
どうぞ。
そろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続きクロスメディアパブリッシングのトドコ様をお招きしています。ですね、まあ、本日こちらの本紹介させていただいたんですが、はい、まあ、本日発売された本があるということで、できたてほやほやの、
あ、もう一冊ご紹介いただけるんですね、はい、おお、
じゃあちょっと紹介させていただきます、はい、対峙力という同じくコミュニケーションの本がまさに今日発売となりました。
相、はい、対する力、はい、あ、これもまたコミュニケーションの本なんですね。
あ、そうなんです。
もう今度はどういう方が著者なんですか。
今度は寺田由紀さんという方で、はい、ホリエモンチャンネルですとか、はい、そういう YouTube の番組とかで MC をされている方の本です。
どんな、なんか見たかもしれないんだけどさ、 YouTube で、女優さんなんでしたっけ。
あ、そうなんです。もともとホリプロさんにいた、はい、女優さんだったんですけど、はい、ちょっと20歳の時にホリプロからクビになったりなど、
そうなんですか、
という曲折を経て、はい、今フリーランスで女優をしているから
す、ね、へ、すごいです。なんかね、見たらば経歴のところベンチャー女優って書いてます
ベンチャー女優、
新手です
これはベンチャー起業家とかにあやかって名乗ってらっしゃるみたいな、はい、
中のお話というか、こうどういったポイントですとか、こうどんな方にぜひ読んでもらいたいっていうのはありますか。
はい、これはちょっと人見知りの方とか、人と話すと緊張しちゃうとか、そういう方ですかね。自信持って話せない方、
あ、ね、大物の方と、ね、堀江さんとかと緊張せずにやり取りするっていうの難しいですもんね。あ、で寺田さんはじゃあそういう大物の方とこういつもこうフレンドリーに喋れる方なんですか。
そうなんです。まあ、ホリエモンチャンネルで、はい、堀江さんもそうですけど、すごい有名なゲストの方とかたくさん来るんですけど、はい、こう笑顔でフレンドリーに場を回していくトップスキルの持ちの方です。
あ、そうなんですか。それをどうやって手に入れた、もともとなんですか、この方は。そういうフレンドリーさとか、
実は本人は本当は人見知りで、はい、そうなんです。
逆に、
そうなんです、
逆にのパターンですね。こう逆に不得意だった人がそれを克服した対峙力、あ、はい、ね、最初から得意だとね、その人のね、持って生まれた能力なんじゃないか、役に立たないかもしれないけど、もともとは人見知りだ、大変でしたね、お仕事。大丈夫だったんですか。
もうすごい、その紆余曲折を経て、学んで、はい、学んで、こう失敗して学んでの繰り返しで身につけられたみたいですね、
はい、あ、じゃあちょっとあれじゃないですか、エリーなんかももともとはね、はい、MC 大変そうだったけど、はい、ここ最近ようやくですが、
ちょっとです
ね、はい、もしかしたら読んだらヒントがいっぱいあるんじゃないかな。
あ、もう人見知りなので、ちょっとぜひ読んで、はい、コミュニ、初めての人と、はい、
そう、人見知り江東区代表ですから
ですよ、はい、
エリーさん、はい、ぜひそんな方が読ん、もうね、ご本人が不得意だったのをどう克服したかっていうことですからね、
はい、
とっても参考になるんじゃないですか、
はい、本日発売ということですので、ぜひ皆さん書店で、手に取っていただければなと思います。それでは今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍オンラインでも好かれる人、信頼される人の話し方を編集されました株式会社クロスメディアパブリッシングのトドコ様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜の相手はエリーと
松尾リオでした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。
つだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート、次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。僕らが生きるこの世界、本当は勝ち負けなんてないんだ、ただ自分のやりたいことに信念の魂を燃やし続けるのさ。
Thank you.